奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあーだこーだお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日もスカイプ録音でございます。スカイプ録音でもちろんこの方は料理平社員。
こんばんは、料理です。
まあ
こんばんは。
前回はちょっと空いたんですけど、今回はタイミングパンパンといける感じかなと思ってます。
はい、お願いします。
で早速オープニングトークいつも通り行きたいと思ってるんだけど。
待ってました待ってました。
最近話題のエコバッグ。
エコバッグ
ね、うん、持ち歩いてますか？
持ち歩いてないです。
買ってますか？袋。
買ってないです。
丸出し持ち歩き。
丸出し持ち歩きですね。か、もうただのバッグに入るぐらい、うん、そんな大量に買ってないですね。
まあそうね、
気づいて買わないようになりましたね、うん、
でもスーパーでしっかり休みの日に買うとき、家族のね、はい、食材とか、そこの時は持ってくるでしょ？
その時は持っていきます。持っていきます。
でね、ちょっとこれ僕の、はい、なんていうか疑問に思ってることと言ったらいいのかな。ちょっとお伝えしたいんだけれども。
はい、ありがとうございます。
この前さ、スーパー行ったんですよ。はい、そしたらね、はい、レジ打ちの女性が、研修って書いてあったんだよね。うん、研修中って。
研修の方だ。うん。はい、はい。
うん、研修中の人とこってあんま人気ないじゃん。
そうですね。
ちょっともたもた、ね、もたもたするんじゃないかなっていう感じで。僕はね、その人の前に行くまで、研修中っていうのは見えなくて、はい、あ、しもうた、研修中の人やったってなったんですよ。
この熱はと。はい、はい、
うん。で、まあ、で、ピーとかやって、こうやっていくんですけど、レジの人ってさ、はい、買い物してきたカゴから生産済みのカゴにバーコードピッて通した後に詰め替えるじゃない。
はいはい、うん、
わかる。
詰め替える
ね、詰め替える。違うカゴに。そうそうそうそう、
はいはい、やりますね。
あれね、あるでしょ、はい、なんか法則が
ありますね。納め方ですよね。
重たくてカクカクしたものを
はい、
パシッパシッパシッとこう隅から入れてって、
一旦カゴ外に置きながら後で上に乗せる的な。
ポテトチップスみたいな、こう上からギュッとやったら割れちゃうものはちょっと横に置いとくとか、
はい、ありますね。
生肉とかちょっとね、こうあるじゃない、そういうのピピってやって で、その子が研修中のくせに完璧な仕事をしたんですよ、
はい、そこの部分において。
うん、ちょっと昨今見ないぐらい、うん、もうバチーンってね、重いもの、重い
もの、
そう、重いもの、カクカクしたものを四隅にコンコン置いて、下から軽いものは最後にくっつくに来るように、自分研修中って書いてあるけど、絶対他のスーパーでやってたら、
まだここで日が浅いだけで。
そうそうそうそうそう。
ああ、
あんたそんなんあかんねえ、みたいな感じだったんです。
はい、
で、
は
い、まあそこまでいいです。で、僕はそれをまた持って、うん、自分で袋詰めするところに持っていくじゃないですか。
はい、いきます、うん。
ね。で、そこで出しますよね、エコバッグ。
持ってきたやつを、はい、出す。
ね、出してそこに詰めますよね。うん、
詰める、
うん。その時って、この完璧な仕事を、全部ぶっ壊すよね、結局。なぜならば、
そうですね、
なぜならば僕のエコバッグも、うん、結局重たいものとかを下に入れた方がいいわけじゃないですか。
はいはいはい。一旦出すのか、顔が。
結局上のふわふわのポテチをまた置いて横に。
そう、それはよくあります。
全部崩していって、うん、結局下のものから入れていくわけでしょ、う
ん、なるほど。
これ、なんかすごい矛盾を感じません？
感じますね。
多分、スーパーの研修では、彼女、はい、きっと、どこかの他のチェーン店で完璧に研修を受けてきた、研修中バッチの、うん、レジ打ちの子も、そういうのをこう、教わってね、
はいはい、
やってどやって感じだけど、それってさ、そのレジから袋詰めする間だけの話やん。
そうですね。その先のことはあまり考えられていない。
本来は
かもしれない。
逆の方が本当はいいぐらいじゃん。
そうですね。一旦だし、ちょい、
そう、
一時的なもんだから、要は袋に入れやすいようにカゴに収めるっていうのが、
その通りなんです。いいですね、その通りなんです。その通りなんです。ただね、ただ稀にね、
はい、
稀に、
はい、
あの生産用のカゴにあらかじめ、はい、こう、うん、エコバッグを設置して、
ある。そこに入れて、
入れてるっていう、うん、その方式であれば、このスーパーの研修は、あの、多分正しいんです。
一番活かされますね、それは。
ただ僕の見ている限り、そっちの方が非常に少ないで、はい、うん、ケースであって、大部分の人は、よいしょって持って、自分の持ってきたやつ
に詰め替えるわけですよ。うん、のなるなぁ、なる。
これどう思います？これどう思います？二回言ってもね。
うまくいかないかな、それ、どうにか。でも大体そうなっていますね、確かに。
だからスーパーのレジ打ちの、あ、そう、なんかわかんない。こうやってね、生産用カゴに入れるのよって教えてるその時間は、うん、俺は無駄だと思うんですよ。
無駄ですね、そうなってる以上。
かといって、うん、かといってですよ。
うん。
あの、無造作に入れられたら、もう今更ムカつくじゃないですか。
うん。難
しい。なんかね、この、これからもエコバッグが完全主流にもう法律になっちゃってしまったのでね。
はい。
もう 100% の確率そうするわけじゃないですか。
うん。
そしたら、やっぱスーパーさんもこれね、考えるべきだと思うという、この問題提起。
うん。
あれ、俺こんなに一生懸命喋ったけど、また、あれ、いつもの、
ヒントは、
いつもの、
ヒントは来てますけど。
周りに誰もいなくなってる感じ、いつもの。一人。
そうですね。
後ろ周り見た目出したら独走してる感じ、また
あれあれ、なんかみんないないぞってなるパターンですね。あの、結構すごくでも分かりますけどね。
分かるでしょ、言ってることは。
すごく分かります。まあ言われてみればのレベルですけど分かります。
いやちょっとそうそう、いやちょっとでもこれ皆さんどう思われますかっていうことで、ちょっとこれ熱くなってしまいましたけど、久しぶりにオープニングトークで。
そうですね。
でもパッとこう周り目指したらなんか誰もついてきない感じがしますが。
みんなでもうなずいてはいると思いますよ。うなずいてはいるけど。
そうですか。
何か物申すかというとちょっと、うん。うなずき止まりかもしれないですね。ま
あ、この法律改正、この有料化、これに伴ってね、スーパーさんもやっぱ変えるべきなんですよね。
そうですね。
うん。まあいいや、この辺にしときます。答えのない話。
ああ。でもなんかすごく、よくある話です。
うん、はい。で、
はい、
今日はですね、
は
い、最近の柔道ニュースまたやりたいなと思ってますので、
そうですね、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、いいですかね、
はい。
はい。じゃあ、今日も楽しくお話ししましょう。オケリ部長の柔道談義、
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
お願いします。
一番初めに話したいのは、
はい、
ドンマイ川端史上波初登場、
出演されてましたね。
ジャンクスポーツ、
ドンマイさん、ジャンクスポーツ見ました。
お、見たでしょ。僕も見ました。はい、大きなお世話だと思うんだけど、
うん、
何点ドンマイ川端に何点あげよう、あげる出来として。
私ね、すごく高評価ですよ。
うん、うん。
お、何点かという観点はあまりなかったですけど。
うん、100点満点で言うと。
どうでしょう。80点ぐらいあげてもいいんじゃないですか。
あ、僕全く同じだね。
80ぐらいですか。
まあ、そう、俺は80。70点、9大点として、
はい、
でも80点ぐらいは上げていいと思ったね。
うん。いや、そう思いました。楽しみました。 すごく。
ちゃんといじられてたよね。
ちゃんといじられてて、
うん、
ちゃんと出過ぎもせず。
そうそうそうそうそう。あの、上滑りの。
なんか、程よくわきまえてた感もあったと思うんです。
あった。多分、すごい様子見てたと思うんだけど。
はい。
まあ、
あの辺の勘どころはあるなと思いましたね、その。
ね、カットもあると思うけど、きっと、
うん、
いい距離感で振る舞えてたんじゃないかなと。
なんか、そんな気はしました。
うん。吉本あんじゃない？これ。
ありますかね。
吉本クリエイトエージェンシー、ありえるんじゃない？
あるか。
まあね、今スポーツ選手とかもあるからね。
そうですよね。
うん。あ、まあこれね、ひょっとしたらこれから露出増えてくる可能性あるんじゃないかなとちょっと思ったけどね。
確かに、あの後どう、YouTube とかどうなったんですかね？増えてるのかしら？登録者数。
まあ、YouTube はちょっと内容がね。
ああ、まあ、そうですね。
クロート向けだから。だからこれね、もう一回チャンスがもし与えられて、
はい、
篠原さんと絡めるときが来たときに、
うん、
うまく絡めるかどうかだと思うな。
あー、なるほど。まあそういうときもあったわけですね。
あの、篠原さん、野村さんだと、実はちょっと真面目の方に行っちゃうじゃん。
はいはいはい。
で、篠原さんを同じ柔道家目線でもうちょっとこう面白い方向に持っていけたら、うん、これね、わ、うん、かんないな。まあ、だいぶ遠慮すると思うけど、年が随分違うから。
ビビッそうですよね。
そう。でもね、そういう立ち位置を確立できれば、これ、ね、セットで呼んでもらえるようなこともあり得るんじゃないかなと。
出ますかね。
これ僕ね、アイスケよりも可能性感じたね。
アイスケよりはある感じがしますね。
ねえ。
うん。
なんで、ちょっと今後楽しみかなと。
いやー、すごく良かったと思います。
ねえ、で、なんか本気で試合、実業団目指してたんでしょ？
ああ、そう、今年出るって言ってたんですよね。
そうそうそう。日本の
実業団。まず中止になっちゃって。
そうだよね。だそのあたりで、うん、まあ実際その辺で結果も出したらね、ますますいいと思うけどね。
そうですね。うん、そうだな。
内容的には、まあやっぱお母さんを探してるとかっていうちゃんとしたこう、
うん、
ね、あのバックグラウンドもあるし。
ありました。
うん、下手したらどっかの番組がね、探してくれるとかね。
うんうん、うん。
そういうのもあるかもしれないしね。
今後ちょっとそういう企画もあるかもしれないですね。
そう、そのためにはね、もう一回なんか撮ってほしいな。
実業団みたいな
試合。うん、実業団みたいな試合を。
はい。
ある程度の強さって必要だと思うんだよね。
そうですね。
うん。
どれぐらいの、あれで、なんでしょうね、その実業団出ると、ただ出るだけじゃなくて、やっぱ狙ってってるのか。
狙ってんじゃない？
合うか。でも、もともとトップクラスの選手ですからね。
高藤に勝ってるしね。
うん。そうですね。
まあ、ちょっと今後の期待です。あの、僕も80点上げていいと思います。
よかったです。
何様やねん。
どっから物言ってるんだっていう感じになるかもしれないですけど。
何目線やねんっていう話なんですけど。
急にね、急に上からになっちゃったけど。はい。いいと思います。
で、
いやー
続きましてはね、あの、全柔連が、あの、稽古再開に向けて、
はい、なんか通達を、指針を見直しましたけどね。
これ、
ちょっと、あれですか？ええ。
うん。まあ、緩くしたんだよ。結局は。
緩くしてますね。だ今までその、うん、踏んじゃダメとか、なんかステップを、なんだった
かな。だから数字だよ。今までは10万人あたりの、
はい、
そう、新一週間新感染数が 0.25 以下ならばとか、そんな感じだったのを、
そうか。
もう一旦取っ払って、あの、
感染者、濃厚接触者がいなければ、
そう、
投げ込
んで、やってもいいよと。
いいよと、うん。
で、近場に感染者がいなければ、近場っていうのはその柔道場以外のところの近場いなければ、はい、本格的な稽古、乱取りもやってよしと。
よしと。
まあもうそうしないと、これはもういつまで経ってもできねえぞってことなんだろうね。
う
ん、きっとね。
まあ、これも完全もう性善説で、まあ、誰もチェックする人もいないとは思う。
でもまあ、大都市はでも、大都市はできないよね、でも。
そうだよな。
ねえ。
うん、できない。
ねえ、東京も大阪、まあ、大阪も今、この前、名古屋、愛知県もね、増えてるしね。
だから結局そのオリンピックの代表内定者も、まあほとんどは首都圏の大学とか企業を練習拠点としているので、そういう意味では本格的な傾向を再開できる目は立たないと書いてありますが。
でも、奈良県天理大学とかさ。
奈良と、まあ天理とかできそうですね。
旭化成の宮崎とかさ。
宮崎
とか。なんかやれるとこはありそうな気がするけどね。
そうだな。
そういうとこに行くんだろうね。各都道府県の、あの、田舎の地方の方の県警とかさ。
こうしないとできないってことですね。
逆にそうすればできるってことだよね。
そういうことです。
だから、七戸選手とかやり放題じゃない？
わかんないけど。七戸選手って、普段どこにいるのかしら。
本当だね。どこにいるんだろうね。
所属は
九
電だ。九州電力ですよね。
だね。そうだね。うん。
もともと福岡大、福大だから、まあ割と九州って沖縄出身だし、うん、九州にいるのか。いるのでしょう。
まあちょっとわかんないけど、こう、緩めたことによって、どうかなっていうとこですね。で、まあ、これで、まあ、道場で、柔道でクラスターとかならなきゃいいなと思ってるけど、でもね、僕ちょっとね、いろいろちょっと周り、仕事関係でね、あの、はい、取引先が感染者出たりしてるんですよ。
ああ、うん。
で、結構、保健所の指導でやってるんですけど、もう1日2日消毒したら、もうすぐ再開してるけどね。はい、
まあ、あんまりそこで止めたりしてない感じはしますね、今。
してない。してない。
重症者にもなってなく、うん。
だから重症者が少ないっていうことからいくと、ひょっとしたらもう、ある程度出ても、2週間やめればまたすぐできるよみたいになってるし、ちょっとそこの腹をくくった感はある気がするな。
はい、うん。で、これはもう、そういうくくり方をしていかないと、いちいちちょっと出たからといって全部止めちゃってたらもう動かないという、世の中が。
そうなって
きた、ね。こういう流れになりつつあるとは思います。
で、これにも多少関連するんですが、
はい。
いよいよ試合の話が具体的になってきまして、
はい、はい。
講道館杯。
お。
全日本選抜体重別4月に予定だった、これを、
はい。
こう、兼ねて実施すると。
兼ねて、一緒に、場所は、
場所は、あなたの好きな、
千葉ポートリー。で好きだと言ったことは一度もないですが、まあ、割と言ってる方かもしれないですね。思い出深い。そうですね。
今年の全日本行く予定だった。
そうだ。全日本千葉ポートアリーナ行くかって言ってた。
そうだよね。うん、この千葉ポートアリーナ、10月31日から11月1日。
あ。
で、決定と。
これは観客は？
わかんない。わかんないけど、まあ、福岡国際センター、福岡国際センターの話もあったんだけど、
はいはい。
それはやめて、広々とした千葉ポートアリーナということで。
いいなだと。
うん。
うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。
ねえ、このあたりで、ひょっとしたらこのあたりで66キロの代表もやるのかな？
そうですね。多分そうじゃないですか。うん、多分、年末に。決めようとしてたから。どうなんすかね、うん、これ。みんな練習してないだろうし。
そうなんだよね。だから、怪我とかね。そういうのも心配だよね。
逆に怪我とかがないから、もう万全で来るのかな。
直してきて。
その柔道感はやっぱり、やっぱ柔道やんないと、なかなか難しいと思いますけどね。ね、ある程度基礎体力維持してても。
うん、いや、でですよ。
たまには久しぶりでなんか柔道着でヒリヒリしちゃったりなんか赤くなって。
あの、柔道だこ、指の柔道だこがすべて柔らかくなってて。
すぐ、なんか爪もすぐ割れたりして。
で、白い道着すぐ相手血まみれになったりとかして。
そうそうそう。
なんか今日血まみれやつ多いなみたいな。
みんなちょっと慣れてないから。
僕は前回あの1ヶ月に2回ぐらいしか練習せずに試合出たみたいな。
そうですね。たまに行くと出るとなんかもう急にもう血が出てくるみたいなのがあるかも、ね、うん、
一応行動管理ですから。
そうか、そりゃないか。
そのレベルの人たちなので。
素人が1年ぶりにやるとかじゃないか。
言い過ぎでしょうね、きっとね。
言い過ぎですね。そうだった、うん、
まあ、この辺、でもまあね、やってもらえたら楽しみだなと思ってます。
ああ、そうですね。やっぱ試合っての、うん、楽しみですね。
はい。あと、他のニュース、次のニュース行きたいと思ってるんですけど、
はい。
言われましたかね、結構ね、ツイッターとか、はい、フェイスブックでバンバン出てたんですけどね。
はい。
東洋経済の、記事で、日本の中高生だけが柔道で亡くなる驚きの実態っていう。
この実態ですね。
ね、強豪他国はゼロに、
うん。
日本は121人。まあ、この書き方もね、なんか、これだけ見たら1年で121人ぐらい出てるんじゃないかって見えちゃうけど。
ああ、そうですよね。
うん、
これな、延べ。
延べです。これはね、1983年から現在に至るまでです。
いや、結構だな。結構な年数だな。うん、とはいえ。
うん。他のとこは出てないんだよ。うん、
まあ、ゼロっていうのも意外でしたけどね。
うん。まあ、ねえ。でも、その、年にね、二人とか出ると、
はい、うん、
スポーツで、それやっぱ多いってことだと思う。
多いってなるのか。
うん。
そうですね。
年に二人、三人。
柔道以外ってどうなんですかね。
あのね、はい、僕がちょっとその、雑談の中で聞いたことあるんだけど、このような話を、
ええ、
はい。結構ね、アメリカンフットボールとかも、
とか
もうちょっと多めだ、うん、多め。まあ、これはね、どうなんだろうね、その、熱中症的な話が多い、ね。
熱中症とか、あ、ぶつかるだけではなくて、うん、熱中症とか。なんか、まあ確かに柔道は、割合多いとは思いますけどね。競技人口あたり。
そうそうそう。次、競技人口の話も出てくるからね。
はい。
で、ただ僕はこのことで二つちょっと思うことがありまして、
はい。
一つは、その、
ババン、
なんか、はい、これで、なんていうか、その、このツイッターとかでこれを引用する人は、やっぱり日本クレイジーだ、みたいな、
ああ、
うん、いうことなんですよ。ただ、
うん、
わかんない。僕もちょっと詳細に出たら見たくて、その、
はい、
1983年の柔道の稽古の仕方と、今全然違うじゃない？
違いますよね。うん。
だからなんか、柔道が何にもそれ対応しなくて根性論で、こんなことしてて、はい、やっぱりクレイジーだってなるんじゃなくて、うん、その、1983年から121人がどういう推移？これ増えてきてるんだったらダメよ。でも、
うん、ダメだし、
もし減ってきてるんだったら、なんかこういう対策が柔道界も変わってきてるんだっていう記事にしてほしいし、
ね。これは出してほしいな。これだけだとなんかもう。
そう。この見出しの書き方に、ちょっとこう、そっちに誘導しようとしてる感じが見受けられると。
うん。
いうのが一つです。
はい。
もう一つは、とはいえ、あなたが言ったことですよね。とはいえ、他の強豪国ではあまりなくて、
うん、
まあちゃんとした統計取ってるのかっていう問題はあるもののね、あるものの、
はい、
なんかこう少ないというところに、うん、やっぱりもっともっと変わっていく必要があるんだろうなという思いもありました
。ありますね。
うん。なので、まあ分からんことないじゃんって思っちゃうじゃん、僕らの年代って。そんなことになることも。あり得るだろうな
という。あるよなって思っちゃうけど、まあ、
うん、
それはもうゼロが当たり前でなくちゃいけないんですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
本当は。そのためにどうしてるか。
でちなみに、この記事の中に、中学校の部活動の、はい、その競技の人口が減ってることが書かれてて、うん、
はいはい、
で柔道が2009年度3万3600人いたんですけど、 今24,600人で、
あら、
10年間で 35% 減ってると。で、野球に至っては軟式野球は半分です、うん、はい、47% 減ってると。
この10年間で。
10年間で。で、卓球が増えてるんですよ。
卓球が増えてるわけですね、この10年。
7%。まあ、いずれにしても、ね。
卓球なんかだってもう柔道の何倍だと、もう7、8倍いるわけですね、これ。
うん。
柔道の競技人口の今は。
そう。
あ、そういうの昔もそう。そうか。
だからまあ、ちょっとこういうところと、まあ、その記事の部分とか、こう、やっぱりこう、イメージチェンジ、まだまだしていかないといけないんだろうな、という気はするし、うん、あと、そういった安全対策っていうものを、もっともっとね、はい、やっていく必要があるんだろうな、ということを思いましたと。
そうだよな、うん、いや、正しくやれば、やっぱりでもこう見ると柔道人口って少ないから。
少ないよ。だって我々は住んでる。未だに
やはりでも、
うん、
やっぱりこの社会に出た時に柔道やってましたっていうのは、割とやっぱレアキャラだと思うんです。うん、自分自身も。って考えるとやっぱ競技人口が少ないからやっぱそうやって、
うん、
あるところで多分一目置かれたりすることもあると思うので。
確かに。だから、我々が住んでいる市、この市には、はい、あの、公立中学校に柔道部ないからね。うん、
ああ、そうですよね。
一校もないから。中大連に入って一校もないから。
中大連に所属してる柔道ないのか。
ないんだよ。東京都の某市ですけども。
ね
え。ねえ。なんか漫画とかドラマとかに必ず出てくるじゃない、柔道部って。ちょっとこっち行こう。
うん、
でもそんなのはもうスタンダードじゃないってことですよ。
柔道着って外走ってないのか。
走ってないですよ。なんか鬼みたいな顔した。ねえ。
見かけないもんな。
いないですよ。
柔道着に運動靴で走ってる少年を。
見ないよね。
ないな。
まあ、ちょっと、この辺はちょっと考えさせられるところだけど、まあ、やっぱ世間の目はまだそんな感じですよ。柔道関係者の皆さん頑張っていきましょうねっていう感じですね。
そうだな。
それと、最後もう一個。
はい。
久しぶりに見ました。
はい、
内芝さんが。
あら、銭湯、正人さん。
銭湯に。
銭湯の親父。
親父になってますね。
銭湯の親父として歩み始めてますね。どうやら。
僕ね、実はこれツイッターでチラッと本人がつぶやいてみたんですよ。
ああ、そうなんです。それいつぐらいの話なんですか？最近なんで。
ちょっと熊本の豪雨の時に、うちに来てもらったら無料にしますよって。
ああ、はいはい、はい。
つぶやいてて、僕、うん、あれなんか、えって、なんかその、
え、何やってんだと、
うん。これ、内芝のツイッターじゃなかったっけみたいな、いう感じだったんですけど、
うん、
なんかね、まあ、頑張ってると、ついこのままでキルギスにいたと思ったんだけど、
そうですよね。
うん、
もうそれもやめてというか、契約が切れ、うん、
その前には、
で、柔術を
やってたんですよ。
柔術はもうやられてないのかな、
どうなんだろうね。ただ、二級ボイラー技師持ってんだね。
みたいですね。もともと好きだったみたいですね。
ね、なんか、見てて、あ、奥さんって九州看護福祉大学女子柔道部の教え子だったんだ
って。それ言っちゃう。そうですね。教え子なんだとか。
ただ、14歳年下なんだっていうのも、なんかここで分かって。
いろいろ考えなっちゃいますよね。
うん。義理のおばさんが馬だれ焼き鳥の店を経営してる。
もう熊本だな、これはもう。もう、この社会はもう熊本です。
熊本だね。
ちょっと誤解を恐れずに言いましたけど、これはもう熊本ですね、これが。
なるほど。
これがまかり通ってるってと。
まあね、まあ、まあ、過去のことは過去のことということで、第の人生。
そうですね。
もうでもこれ第二の人生って言ってけども、これ第3か第4ぐらいだと思うんだけどね。
結構いろんな人生もね、歩んできてるから。
やってるからね。
第1がどこなのかがいまいちわかんない。
まあ、あなた、行、
うん、
ってきたら？
銭湯。
里帰りついでに。
そうだな。ちょっと九州、ちょっと復興のために。
ね
え。行こうかな。
ねえ。ちょっと、
ガニ股で、のしのし歩く姿、まるでゴリラのようだと。
いや、なんか、ふっと見て、なんじゃこれって思ったけど、こういうことなんだね。うん、
そうですね。
もうこんな感じなんですけど、
はい、
もう一個だけ実は僕会って、見てたら、
はいはい、
我々が乗っかってる朝日奈、うん、朝日奈選手、
朝日奈沙羅、うん、
がね、栃木の、まあ、医科大学行ったじゃないですか。
はいはいはい、
で、そのあたりのね、高校とかいろんなとこでね、柔道をやってるんですよ。うん、
出没してるんですか？
してるんですよ。
はい、うん。
これ、うちの柔術来る可能性もあるなと思って。
あ、本当だ。柔術。うん。
まあ、そこの同じところにいるんでね、うちの柔術のメンバーが。
はい、はい、はい、うん。なるほど。知り合って。
ただ残念ながらね、今まだね、うちね、スパーリングやってないんですよ。うん、
まあ、なかなか難しいですよね、この今の
時期は。難しいんですよ。でもなんか高校の柔道部とかやってるみたいですね。
ああ。
国学院栃木で練習したとか書いてあったな、国土地。うん。
まあ、栃木といえば、そのあたりは、でしょうね。ね
まあ、
白鵬大。
ちょっと、今後のこの辺の情報をまた随時アップデートしていきたいと思います。
面白いですね、来るとかなったら。
うん、
見落とさないといけないですね。
ドギマギするね。
そうですね。
まあ、今回こんな感じですけど、他なんか言い残したことありますか、大丈夫ですか？
大丈夫です。はい。もう元気出して行きましょう。
行きましょう。じゃあ、はい、今日はこんな感じですかね。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、今日も楽しくお話ししてきました。ありがとうございました。
それまで。